この6章には新しい生き方について記されてあります。一節のところに、恵みが増し加えるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。全くそうではないわけです。先の5章にはこの罪が増し加えるところにはまた恵みも満ち溢れるということがあったんですけれども、恵みを得るために罪を犯す、そうではないわけです。私たちはもはや罪に生きるものではない。4節のところに、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですとあるわけです。2000年前のバプテスマ、ヨルダン川で身を沈めて、そこから立ち上がってくる、それはもう古い自分と決別して新しく生きるということの一つの証であったわけです。キリストイエスによってバプテスマを受ける、キリストの名によるバプテスマというのは、この新しい命に歩むというこの4節の終わりにあることを示しているわけです。しかもこのキリストが十字架で死んでくださった、それは6節のところを見ると私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためですと、その意味があるわけです。ですから十字架っていうのは、ただキリストがそこで死なれて罪を許されたというだけのものではなくて、6節のある通りに私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためであるということです。ですから私たちは罪に支配されない、7節にある通りに罪から解放されているということであるわけです。あの十字架にイエス様は死なれたのは、9節のところに、死はもはやキリストを支配しないのです。十字架の力は何かっていうと、私たちを罪から解放されるということであるわけです。10節のところに、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですという言葉に表されているわけです。復活されたイエス様は神に対して生きておられる。ですから私たちもこのことを自分自身のこととして信仰を受け止めて、11節を見ると、同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいということがここに記されてあります。私たちはイエス・キリストを信じる、そのことは何かっていうと、自分は罪に対して死んだものである、この古き人もキリストと共に十字架につけられた、その古い人とは何か、12節を見ると体の欲望という言葉が出てくるわけです。また13節にもこの不義の道具という言葉が出てきます。それはもう私たちの、実はもう自分の我欲、自分のもうわがまま、そうした自分の心の中にあるその欲望は罪に対して死んだということを信じる、そのことによって私たちはもはや罪によって生きるものではない、むしろ11節の終わりにある神に対して生きているものである。私たちは古き人が十字架につけられたら、もう罪に反応しない、欲望に生きない、むしろ新しく死の中からよみがえらせられて神に対して生きる、もう自分自身がもうただ神様によって生きるものとなっている、もう私たちは罪とははっきり縁を切り、神様との新しい関係、もう神様に喜んで従っていくというものとなった、それを信じるということであるわけです。もうもはや私たちはこの罪の奴隷として生きるのではない、むしろ16節にあるこの従順の奴隷となって義に至りますとあるわけです。私たちは罪の奴隷となり死に至っていたんですけれども、十字架によって 私たちは変えられる。古き人は死に、そしてまたキリストと共に新しい命に歩む、生きるということであるわけです。ですから17節の終わりを見ると、教えの規範に心から服従し、まあ、神様の律法、もう実戒に心から服従する。実戒は何か、神を愛する、人を愛するということであるわけです。それが18節にある罪から解放されて義の奴隷となるということであるわけです。また19節の終わりに、この清潔に進みなさいとあるわけです。そしてまた22節には、罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。まあ、この清潔と書いてあるんですけれども、清めということであるわけです。私たちは清められる。日々このイエス様の十字架の血潮によって心が洗われて、そしてこの新しい命に歩んでいくということであるわけです。まあ、ペテロは最後の晩餐の時にこのイエス様によって足を洗ってもらった。その時彼はもう全身洗ってくださいと、いや、全身洗う必要はない、もう足を洗うことだけだとイエス様は言われたわけなんですけれども、それは私たちがもう十字架に死んだ、このバプテスマを受けて古い人はキリストと共に葬られて、キリストがよみがえられたように新しい命に生きる。ですからもう全身を洗う必要はない。しかし日々の生活の中で、その当時は道路はもうほこりだらけで汚いものであったわけです。帰ってきたら足を洗うということをしたわけですけれども、私たちも日々の小さな生活の中に、ひょっとしたら間違っていることとか、また人に害を与えるようなことがあるかもしれない。ですから私たちは日々の生活の中にこの清潔に進む、そしてまた清潔に至る身を得ている。それは何かというと、23節に、罪の報酬は死である、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。と、私たちはいつもこの永遠の命を目当てにし、天国を目指して生きるものとさせていただきましょう。